それでは引用聖句をお読みいたします。詩編の132編13章14節をお読みいたします。ページは旧約聖書の132ページになります。主はシオンを選び、それをご自分の住処として望まれた。これは常しえに私の安息の場所、ここに私は住もう、私がそれを望んだからだ。
まあ今日また続いてエルサレムについて少し考えたいと思います。まあここでエルサレムではなくシオンと書かれています。まあ別名に過ぎません。主は、まあ、エルサレムを選び、それをご自分の住処として望まれた。これは常しえに私の安息の場所、ここに私は住もう、私がそれを望んだからとあります。もちろん今の時代とはいわゆる聖霊の時代と呼ばれ、教会の時代と呼ばれています。主の今の時代の主な目的とは、あらゆる国の中で備えられた人々を救うことであり、また救われた人々とは、まあ、主のためにだけ生きたいという上かわきを与えることです。エルサレムは特別に選ばれた町であり、どうして選ばれたかと言いますと、主はこの町をご自分の住処として欲しかったからです。まあもうちょっと先、千年王国の時、エルサレムも世界の中心となります。あらゆる国の人々はエルサレムまで来るようになり、主の偉大さを知りたい、主を拝むために来るようになります。まあ、主は、まあ、一つの安息の場所を望んでおられるらしい。まあ、この教会とは、まあ、主の安息の場所であるべきです。まあ、この間の日曜日の朝、まあ、広島だったんですけど、一人の老夫婦と、まあ、息子夫婦と一緒に朝飯を食べまして、まあ、の老夫婦は長い、まあ、宗教生活をやめて信仰生活を知るようになってから非常に、まあ、元気になったんです。息子夫婦まだ教会に残って、まあ、歯医者さんなんですけど、朝の食べながらからはちょっと聞いたんです。どうですか、日本で伝道しやすい、伝道しにくいですか。まあ私の答えは、非常に伝道しやすい。みんな悩んでるからです。キリスト教のために宣伝しなくてもいいし、会員を作らなくてもいいし、人を納得させなくても結構ですが、非常に伝道しやすいと言った時、ちょっと変な顔したんです。まあどういう人々が最近主の皆を呼び求めたなのでしょうか。まあ離婚話に倒うと人間は悩むようになります。病気になると人間はもちろん平気な顔をしないでしょう。子供は自殺しようと思うと、やっぱり親は大いに悩みます。まあ、2、3日前に、まあ、69歳と78歳の夫婦は本当に素直にイエス様を信ずると告白したのです。もう一人の、まあ、ご主人は息子に引っ張られて、まあ、福音を聞いて心臓になったのです。今まで薬なし、全然寝られなかったのです。まあ息子も同じことを経験して、けどイエス様に委ねることによって 解放されました。まあお母さんは自殺してしまったから、みんなまあノイローゼになりました。けど死をも克服してくださってイエス様を知ると希望が湧いてきます。まあ長い間の、まあ長い間ある教会行った社会人は、まあ告白しました。イエス様に救われているという感覚がない。愛されていると考えられないと。また、一人のお医者さんの奥さんは、まあ、自己紹介しながら次のように言いました。月曜日から土曜日まで主に頼りながら喜ぶことができるけど、日曜日教会行くと辛くなる。まあ大学卒業して社会人になって2、3年後壁にぶつかってノイローゼになった人もありました。けどイエス様を自分の酒どころにすると希望が湧いてきますと。まあ毎週地方行く兄弟たちはみんな、まあ、このようにしてイエス様を紹介するからもっともっと体の奉仕のために祈るべきなのではないでしょうか。主は最後の前にまた多くの人々の心の目を開こうと望んでおられます。まあ、主のご目的とは、私は私の教会を立てる、そういう目的です。旧約時代でもちろんいわゆる教会はまだ存在していなかったんです。教会の誕生日とは五旬節でした。その前に主の御心の中心とは、まあ、イスラエルであり、特にエルサレムでした。そしてこの間話したようにエルサレムがイスラエルの民の心の状態を表すものだったのです。霊的な心の状態が良い時にはエルサレムは神の力を明かしするものでした。いかなる敵によっても滅ぼすことができなかったんです。けど主に対する熱心性が冷えダメになり、偶像崇拝を行うようになった時、エルサレムは神の敵に支配されるようになってしまったのです。まあ、エルサレムについて当てはまることはもちろん教会にも関係があります。なぜならばこの世のエルサレムはただ単に上なるエルサレム、すなわち主の体なる教会を一つのタイプに過ぎないからです。この間、まあ、初めてのエルサレムについて、まあ、シャレムについてちょっとだけ考えたんです。すなわちアブラハムの時代だったんですね。まあ、4000年前にエルサレムという町もうすでに存在していたのです。その時のエルサレムとはサレムと呼ばれていたのであり、この町の王様とはいわゆるメルヒセデクというものでした。このメルヒセデクとは主なる神と一つであり、主の支配だけが明らかになるようにと望んだのです。ですからこのエルサレムとは平和の都と呼ばれ、まあ、安心と主にとって安らぎを与えるものだったのです。その時代には主なる神が王となって支配されたことが認められたから、エルサレムはいかなる敵にも打ち負かせることがなかったのです。その次の時代は違う時代になったのです。その時エルサレムはサレム、まあ、平野の町ではなくイエブスと呼ばれるようになったのです。踏みに散られた、踏み固められたところを意味します。その時のエルサレムは主の安息の場ではなかったのです。 当中の時代の特徴とは、まあ、詩式に書かれてますけど、その頃イスラエルは王がなかったので、人々はおのおの自分たちの目に正しいと思うことを行った。結局みんな自分勝手なことをしてしまったという意味です。聖書の中でこの時代のもう一つの特徴について次のように書かれています。主の言葉がまれにしかなかった。まあ、イエス様はいわゆる種まきの例え話の中で次のように言われたことがあります。まあ、一つの土地とは、まあ、道端だったのです。道は人々や車の往来で踏み固められており、種は土の中に入ることができない。まあ、当時の時代とは結局そういう時代だったのです。彼らは御言葉を聞こうとしなかったのです。まあ、次のようにイエス様は言われました。御言葉が道端にまかろうとはこういう人たちのことです。御言葉を聞くとすぐサタンが来て彼らにまかれた御言葉を持ち去ってしまうのですと。まあ、主の言葉はちょうど道端のように固くなら心には入り込むことができない。彼らはイエス様の招きに対していつでも頑固に拒み続けます。彼らは仕掛けの中に出て悔い改めようとしない。まあ、悔い改めを望まない人はその罰として主の御言葉を理解する力を奪われます。主は心を開こうとしないのです。まあ、このような人々は心の奥底から理解したいという気持ちを持ちませんから理解することができない。だからこのような人たちを悪魔は種をかすめ奪う棘のように狙って働く。まあ、これは具体的には主の御言葉を批判し疑い、さらに偏見を持つによって御言葉を退けてしまうことです。まあ、こういう人々の特徴は御言葉に対する無関心であり、御言葉について深く考えることもなく、聞いた御言葉をすぐに忘れてしまいます。道端に落ちるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いたが後から悪魔が来て、彼らが信じて救われることのないようにその人たちの心から御言葉を持ち去ってしまうのですとイエス様は話されました。まあ、これらの人々は救いの福音を聞いても悔い改めて主の恵みに預かることを望みません。御言葉が働くことができなければ救われるチャンスがありません。頭を下げたくなければ、正直になりたくなければ、主は自分の臨在を表すことができません。まあ、当時の詩式の時代に主の言葉がまれにしかなかったのです。アモスという預言者は、まあ、御言葉に対する危機についても書いたことがあります。見よ、その日が来る、神である主の見つけ。その日、私はこの地に飢饉を送る。パの飢饉ではない。水に乾くのでもない。実に主の言葉を聞くことのできる。主の言葉を聞くことの飢饉である。とあります。詩式の時代で当地の救われた人々は主に従おうとしなかったから、結局エルサレムは敵のものに